こんにちは、白金工業 FM です。浅野です。今日はブレインパッドのデータサイエンティストの田中仁さんをお呼びして、ブレインパッド社内で行っている勉強会の B2B についてちょっとお話していこうかなと思います。というわけで仁さん、今日は仁さんとお呼びしようかなと思うんですけど、はいはい、初だと思うのでせっかくなら自己紹介を、はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします。データサイエンティストの田中と言います。多分白金工業 FM に出ている人の中とジュンヒョンさん、キムさんと同期の新卒何年目かです。うんうん、で元々、大学とか大学院で経済学をやっていまして、まあ、結構その時から因果推論みたいなことは勉強していて、結構仕事でもそのあたりを使ったりとか使っていなかったりとかしています。はい、で最近と参加している勉強会は、うんうん、インベンスルービンの因果推論の教科書は日本語訳が出たので、それをみんなで読むっていうのをやっています。
まず上巻から読みましょうってやつですよね。
そうですね。不作為化実験の話だけで上巻が終わるっていうのが、まあ改めてすごい本だなっていうのを思って、ちょっと道のりは長そうですけど、まあ楽しくやっております。
横目で楽しそうにやってるなと思って見てます。はい、私は買って積んでます。はい、読まなきゃな。じゃあそんな感じで、はい、よろしくお願いします。はい、本題に入ると、ブレインパッド社内の勉強会の紹介的なことと、で今日なんで田中さんを呼びしたか、仁さん、今日なぜ仁さんをお呼びしたかっていうと、2人でなんか1年のブレインパッドの勉強会振り返ろうみたいな企画を7月にして、まあそれをやったので、まあちょっと軽く紹介できればなみたいな感じです。はい、でどうやって勉強会が開催されるかっていう話なんですけれども、勉強したい内容をスラックの専用チャンネルに投稿して、この時間で Google カレンダー開けてるんでこういう発表するんでよかったら聞きに来てくださいみたいな感じでスラックのチャンネルに登録します。で Google カレンダーに B2B っていう名前、これ B2B が勉強会の名前なんですけど、 BrainPad to BrainPad でのアカウントがあるんで、まあそのアカウントもカレンダーに登録してあげると、まあその B2B アカウント見た人が誰でも参加できるって感じなので、気になった勉強会があれば誰でも見に来て OK ですみたいな感じの結構ラフな勉強会やってますね。はい、で発表したら所定のドライブに資料と録画を格納して後からでも終えるようにみたいな感じで、まあ、開催も参加も基本自由のだいぶラフな会になってます。今のところ4年半くらいか続いてます。で回数を集計したんですけれども、2018年の10月から始まって、年間300回行われているらしいです。勉強会だと、はい、まあまあありますね。そうですね、2021年22年300回行われてて、うん、今2023年9月の時点で257回行われているので、うん、まあ、今年も300回来そうですねっていう感じのペースで結構やっていて、まああとは特定の人だけ開催してるのかなと思って人数も見てみたんですけれども、だいたい今年だいたい100人の人が主催してますね。主催側は
思ってる多いですね。
うん、そうなんですよね。で最近6月くらいに、なんか最近いい勉強会多いですよねみたいな話を多分いろんなところでいろんな人がしててで仁さんと私でもなんかそういう話してて、まあ、せっかくブレインパッドって7月が決算期というか新しい期になるので振り返り的な企画しましょうかっていうふうに仁さんがお声掛けしてくれて、ノリでB2B 振り返り企画みたいなのを企画しましたっていう感じですね。はい、はい、まああとは勉強会のフィードバックの仕組み作れたらいいよねって話はしてて、でもこれ難しくて、その批評する仕組みは作りたくなくて、なんか批評する仕組み作ってしまうと単純に心理的な開催のハードルが上がるかなと思って批判されないかなとかの、なのでちょっとそのあたりがクリアにならなかったので振り返り企画みたいなちょっとエンタメに寄せてっていう感じにしましたね。
そうですね、はい、もう雑に開催できるのがいいところですから
ねそうですね。じゃあなんかこの振り返り企画どんな感じだったかっていうのをせっかくなんで企画者の仁さんからお話していただければなと思うんですけど、
はい、そう、まあ、一応動機みたいなところは今浅野さんに話していただいた通りで、まあやったこととしては、まあみんなにアンケートを取りますと、まあ、この1年間いろんな B2B がありました、まあ、特に印象に残っているものはみたいな形でアンケートを取って、まあ、その上位を表彰しましょう、みんなで賞賛しましょうというような企画をやりましたと、うん、で、まあ具体的にはですね、まあ、勉強会の数が 全部で300ぐらいという話をさっきあったんですけど、まあ、ものによっては、まあ、毎週やってるみたいな形のものもあるので、まあ、それは一つにまとめたりだとか、まあ、あるいは反対に1回で複数人、複数テーマ喋るみたいなところもあったので、まあ、そのあたりはうまいこと調整してあげて、全部で170回分ぐらいありましたと。
種類で言うとみたいな感じですよね。
そうですね。はい、でまあ、その170の中で、どれが良かったですかみたいなところのアンケートを取ったんですけど、質問として大きく2つあって、1つ目がその170個一つ一つについて、まあ、それが良かったと思ったら良かったとチェックを入れてくださいと。で、まあ、あるいは、聞けなかったけどこれなんか面白そうだな、聞きたかったなっていうケースもあると思うので、まあ、聞きたかったって場合は聞きたかったにチェックを入れてください。で、まあ、追加で、感想とかコメントがあったら書いてくださいっていうところものを、まあ、170個分全部聞いていくという、まあ、割と頭が悪いと言いますか、すごい見たことがないようなアンケート問い1の方で、問い2の方は、その170個の中から、一押しを3つ選んでください。で、まあ、その3つに関してコメントあればくださいというような形でまあ、なので問いにだけで言うと、まあ、数分あれば一応書けるかなっていうので、まあ、ただ問1も全部しっかり回答していただくと、まあ、1、2時間かかるのかなっていう、結構えげつない量の数で、これはみんな本当に答えてくれるのかなみたいなところは不安だったんですけど、まあ、割と、投票総数で1000ぐらいアンケート協力いただきまして、まあ、そのアンケートを集めましたと。で、まあ、まあ、そのアンケートの結果から、いくつか部門を作って、まあ、その部門に該当する人を集計という形でやりましたと。でその部分が全部で6個あるんですけど、まあ、まず最初が若手の部門で、若手に関する部門が2つあって、まあ、1つが、ハードスキルで、もう1つがソフトスキルに関するものですと。
あれですよね、データサイエンティストに求められる3つのスキルみたいなので言うと、うん、ハードがサイエンスとエンジニアリングみたいな話で、ソフトがビジネス力みたいな、そんな位置づけですよね。
そうですね、そんな感じですね。で、6つの部門のうち2つが、まあ、その若手にのハードとソフトで、3つ目が、聞きたかった部門。これはシンプルに、さっきの投票、アンケートの問1の方の聞きたかったかどうかにたくさんチェックがついたものがここに挙げられるというものです。で、4個目が、まあ、ちょっとアンケートとは別なんですけども、個人別に、開催した回数種類が多い人を集計して、まあ、その人にいつもありがとうございますということの個人別の開催数部門が4個目ですと。で最後2つが、まあ、総合というかビズビーアワードとして、まあ、ただどうしても記憶が新しいものに票が集まりがちなので、上期と下期で分けてそれぞれという形で集計したものの6つになります。で、さっき、アンケートの取り方として、まあ、問1で良かったと思ったものにチェックしてくださいねっていうのと、問2で、1押し3つ投票してくださいみたいなと設計したっていう話をしたんですけど、まあ、これをどういうふうに思い付けするのかみたいなところで、まあ、いろいろ考えて、まあ、結果的にはすごいシンプルな方法で、1押しの3つ選んでくださいっていうのに中に含まれたら、何点分 ?3 点分ぐらいで、問1の方の良かったに投票されていたら1点分みたいな形で、まあ、それのシンプルに合計を取るということをやりましたと。で、まあ、それの一番多かった人が上期下期それぞれの B2B アワードで、まあ、それ以外の部門も、まあ、特に若手部門とかはそのスコアを、その数字を使って集計しておりました。
平等に評価しようとか、いろんな人にスポットが当たるようにみたいなところはかなり気にされて設計されてたかなと思うんですけれども、
はい、
あとアンケートの設計の仕方も、まあ、170個の選択肢あるっていうあれなので結構工夫されてた点があったかなと。いかがですかこの辺。
そうですね、いや、なんか本当はもう少しなんか工夫できるかなと思っていて、まあ、最終的にはすごいシンプルなところに行き着いたんですけど、まあ、一つ気にしたところとしては、まあ、やっぱり数が多いので上の方は真面目に答えるけど下の方どうでもよくなってくるっていうのはありそうだったので、まあ、選択肢はランダムに並び替えて出すよ、人ごとにランダムに並び替えるようにしましょうっていうのはやったのと、まあ、あとは、まあ、どうしても最近の記憶が新しくなるっていう傾向はあるそうだったので、まあ、そこに関しては上半期下半期で分けるっていう形で設計しましたと。で、まあ、ちょっと関係ない話になるんですけど、もともとはなんか社会選択理論みたいなものを応用できないかなっていうのを考えていたんですよ。社会選択理論って、まあ、それこそ多数決みたいな、あと 社会にとっての意思決定をどういうふうに決めましょうみたいな、学術分野が社会科学の中にありまして、まあ、一番分かりやすい多数決だと、まあ、一番いいと思うものにみんな投票してもらって、まあ、票が多いものを選びましょうっていうやり方なんですけど、別にそれ以外にも、投票の方法みたいなものがあって、 まあ、例えば1人2票持ってるでもいいですし、順位をつけてもらって、例えば1位が3点で2位が2点で3位が1点みたいな形で、まあ、その合計を取るみたいな、うん、あのやり方もいろいろある中で、じゃあどういう投票の方式がいいんだろうみたいな研究分野があるんですね。で、まあ、自分もともと経済学をやっていて、この辺りの話をちょこちょこ耳にしていたので、なんか今回使えないかなっていうので調べていたんですけど、まあ、ちょっとまあ今回の問題設定にぴったりと当てはまるものがなかったので、なかなかそれは使えなさそうだなっていうので、あの普通に挫折しました。
あれなんですね、試行錯誤の末に。
そうですね、まあ、せっかくなんで、なんかこうそういう面白みが付け加えられるといいかなっていうか、こう僕が楽しむためにできないかなと思ってたんですけど、なかなかうまいこといかなかったんですけど、結構政治学の投票の理論の方でもなんか似た話があったりとか、あとアメリカだと、1人1票じゃなくて1人複数票を持ってて、それを振り分けるみたいな形の選挙の体制が地方議会だったりとかっていうので、いろいろありそうだったりしたんですけど、なんか そのうちこれ一番似てるのは AKB の総選挙なのではみたいなことを思い、こう完全に迷走したので、これはもう考えるのやめようと思ってシンプルなルールにしました。
1人好きなだけ投票できるよっていう、しかも、1アイテムに対して何票でも投票できるのっていう仕組みってこと、
ね、ああ、はい、ちょっと、はい、今回のとは違うんですけど、
コストがかかんないですもんね今回は、うんうんうん、あの 10票投票しようと思っても、
まあ、最終的にはある程度の票数が集まらないと、こう誤差みたいな結果で、まあ、上位の人も2票だけみたいな形になるとどうしようもないなっていうのを思ったの で、まあ、なんとなく何人ぐらいはアンケート回答してくれそうだなっていうのと、1人何票かで、まあ、おそらくこれぐらいの分布になるだろうっていうのから、なんか上位に何票ぐらい集まりそうなくらいは票を持たせようっていうの で適当に決めたって感じです。
なんかいろんな試行錯誤の末だったのかっていうのが、いや一応私とジンさんで企画したのに、ちょっと今の話初耳だったんでなんかいろいろ考えさせちゃって、
いやいやいや、結局考えたものが生きたわけじゃないんですけど、せっかくなんでねこういう機会に何か使えないかなっていうのを、という感じで、はい、まあアンケートを取って、まあそれをまとめて、さっき紹介した6つの部門それぞれを表彰したというような企画になります。
うんうん、ありがとうございます。なんかせっかくなんで、どういう勉強会が上位に上がってきたかみたいな話だけしちゃいますか。
そうしましょうか。何か浅野さんこれはというものがあれば。
まあせっかくなので6つの部門全部軽く触れればいいかなと思ったんですけれども、そうですね、まあそのどんな勉強会やってるかっていうののイメージも湧きやすいと思うので、タイトルを言っていこうと思うんですけれども、まず若手のハードスキル部門上位3つが、読み上げていくと、位相的データ解析とその応用例、これあれですね、トポロジカルデータアナリシスみたいな話ですよね。と2つ目がピーチってなんだっけっていうタイトルでですね、あと3位がベイズ最適化をゼロからっていうところで、まあそんな感じの位相的データ解析、ピーチの話、ベイズ最適化っていう、個人的には位相的データ解析ってあんまり、ちょっと私も前職で使ってたんですけど、勉強するハードルが高いっていうか、とっつきにくい分野で、初学者向けの書籍とかもない中、すごい綺麗にまとめていたなっていうのと、あと、ピーチってなんだっけっていうのは、データサイエンティストがたくさんいるブレインパッドの中で、なんていうんですかね、基礎理論的な話を、おじけつかずにやれるというか、質の高いもの持ってくる若手、すげえと思いながら、はい、
見てました。そうですよね。
はい。はい、みたいなのが若手ハードスキル部門ですよね。で、若手ソフトスキル部門は、そうですね、上3つがあって、ちょっとタイトルが長いので省略して読むと、スピーディーに誤解なくコミュニケーションを取る方法、メールチャット編っていうのが1位で、2位がデータサイエンティストである前にビジネスマンとして必要なことっていう、結構抽象的なタイトルなんですけど、これはあれですね、プロジェクトの進め方とか、目的とかゴールがプロジェクトを進める上で大事ですよね。そのためのコミュニケーションはみたいな、本当にソフトスキルな話ですね。で、3位が上手なフィードバックについてみたいな話で、これは、あれですね、あ、これフィードバックの内容ってどういう立場の話でしたっけ？
これは、何かの講師みたいなことを？
はい、それだ。はいはい。データサイエンス部署で、自社の育成だけじゃなくて他社さんを育成するっていうこともやっていて、まあその学んだフィードバックっていうのを自分なりに考えてまとめましたっていう ことを若手がやってるっていう、なかなか面白いですね。うん。
3人とも僕よりも全然後輩なんですけど、僕が喋るよりもすごいためになる話をしていて、いや、ほんとすげえなと。
っていうのが、若手のハードスキル部門と若手のソフトスキル部門はそんな感じですね。はい。いや、他にも面白いのはたくさんあったんですけどね。MMM の話とか個人的にめちゃくちゃ勉強になったんで、はい、そういうのもたくさん称賛されてほしいものがあったんで、難しいんですけれども。
僕も一押しのものが表を見ると意外と入ってある、はい、それおかしいな、みたいなのがあったんで。でもあれですよね、やっぱ これだけ数があるとピンポイントでこの人に刺さるというか、うん、今自分が欲していたものがちょうどやってくれるなみたいなのもあるので、
はいはいはい、そうですね、あの単純な得票数だけじゃなくて、うん、あの深さみたいなところですよね、うん、そうそう、そこもちょっと気にしてて、あのなのでコメントを書いてもらうっていう仕組みにしたので、全部いただいたコメントはあの最後発表するときの資料に全部掲載してみんなが見れるようにっていう風にしたので、ちょっとその今回はどうしても数字でやると1位2位3位って形で出てしまうんですけれども、あのそれ以外の部分であのポジティブなフィードバックができるようにっていう仕組みはできたかなとは思ってますね。はい。というのが6部門あるうちの2部門の話を今していて、あともなんかさらっといこうと思うんですけど、3部門目は聞きたかった部門みたいな話で、これ聞きたかった部門はかなり量が多かったんで、ちょっと上位3つだけ話すと、自分が PM になるまでに苦労した点と乗り越えたきっかけっていうのが1つと、あと一次評価をどう書いているか、人事評価をどう書いているかっていうのと、あなたの知らない DID の世界っていう、これ面白いタイトルなんですけど、はい。はい。そうですね。一つ目の自分が PM になるために苦労した点と乗り越えたきっかけっていうのは、我々のデータサイエンティスト部署はメンバーからプロジェクトマネージャーになるっていうのが一番あるキャリアパスだと思うんですけれども、まあそのためにどういうことをやってきたかみたいなお話をまとめてくださってる経験談と、そこから得た学びみたいなことを発表してくださってる内容で、で、二つ目の人事評価をどう書いているかっていうのは、まあ、あの、当然データサイエンティストのマネージャーがデータサイエンティストのメンバーを評価するっていう時に、まあ、どうやっているかっていうのを共有してくださった内容で、で、三つ目の、このあなたの知らない DID の世界っていうのは、今ご一緒しているジンさんが発表してくださった勉強会ですね。
はい。
これ、どういう内容なんですか？
そうですね。DID って、あの、ディファレンス・イン・ディファレンシーズで、日本語だと、差分の差分法みたいな、まあ、因果推論の手法で、まあ、結構因果推論の教科書だと最初の方に出てくるかなっていうものなんですけど、うん、まあ、すごい発想はシンプルだけど、まあ、もう少し、なんですか、柔軟性ないのというか、なんか割と、こう、発想が分かりやすいだけに、こう、馬鹿にされがちなところがあるような気がしていて。まあ、ただ、こう、やっぱさ、最新の、まあ、結構このあたり学術的にも、ここ数年というか5年ぐらい盛り上がってるところなので、もう少し拡張とかあるんだよ、みたいな話をまとめたのが今回の内容です。で、まあ、ちょうど、ブレインパッドの、ブログ、プラチナデータブログにも似たような内容の話を、2週間、3週間前ぐらい出しているので、まあ、なんかそれをも見ていただくと、雰囲気はつかめるのかなという気がします。
そうですね、せっかくなんでリンク貼っておこうと思うので、ご興味ある方、はい、お願いします。はい、いいですね。なんかこれ勉強会でやった内容がアウトプットの、うん、外へのアウトプットになるのも結構いい仕組みだなと思いますね、うん、っていう感じの部門があって、であとは、そう、4つ目は個人部門で、まあ、個人部門は本当に、開催の種類数回数みたいなのを、集計したものなんですけれども、堂々たる1位が普段論文解説でおなじみのキムさんが、年間15種類の、勉強会を開催してくれていて、まあ、最近だとウィークリージュンヒョンっていう名前で、あの週1で調べた LLM の話とか、あの手法の話とか、はい、
今日もやってましたね。
今日もやってましたね、はい、
今日は そうですね、 メタかどっかが発表した PDF を OCR してくれるやつみたいなの、本当に発表されて、
はいはいはい、
緊急が発表されてかなりすぐのタイミングで話してくれるので、すごいなと頭が下がる。
そうですよね。なんか2日前に出た内容とか社内ウィキに結構詳しく書いてくださるので、うん、うん、はい、個人部門がそんな感じでした。はい。で、あの、なんていうんですか、表彰者って言えばいいんですかね、上位の方にはコメントいただいてるんですけれども、キムさんは興味を持って聞きに来てくれる人がいるからこそ成り立ってるので、皆さんありがとうございますっていうすごい謙虚なコメントを残してますね。はい。で、最後、上期下半期のなんか総合部門みたいなところなんですけれども、そうですね、上期が、まあ、3つあって、上からいくと、 まあ、今期の私たちはすごかったぞ企画っていうのとが一つ目、これは社内の案件を共有する仕組みがあるんですけれども、まあ、それをさらにエンタメに寄せた内容って言えばいいんですかね。実際に案件やった人たちが今期私たちこんな案件やってこんな感じで頑張ったんですよっていうのが発表するちょっとエンタメっぽい企画ですね。
みんなのドヤ顔を楽しむやつですね。
そうですね、はい、でこれの企画者は吉田さんです。はい、我らが吉田さん、白金工業 FM の初代パーソナリティというべきか、まあ、このポッドキャスト聞いてくださっている方はご存知だと思うんですけれども、吉田さんの企画でしたね。はい、吉田さんもツイートしてくださってたんで、この件、はい、よかったです。あと2つ目が、上半期の2つ目が社内カグルミートアップっていうところで、まあ、カグルの活動、カグルプロジェクトっていうのが社内でもあって、それの本当にミートアップの企画のイベントですね。はい、
そうですね。これは、まあ、それこそどういうコンペに入れているだとか、コードコンペでどういう工夫をしているだとか、まあ、あるいはカグルマスターの人がこれまでのカグル人生を振り返るみたいな形で話していたりとかっていうので、まあ、オフラインとオンラインハイブリッドでやってたんですけど、まあ、オフラインもすごい盛り上がっていて、いい企画だったなと思います。あとこのイベントの時に食べたピザがめちゃくちゃ美味しくて、どこのピザ屋さんだったか分かんないですけど、社内のイベントは全部あそこのお店にしてほしいなとひっそり思ってます。
聞かなきゃいけないですね、どのピザ屋さんだったか。
そうですね。
なるほど。いうのが上半期の2位 で、3位が、ささっと9大点のビジネス資料を作る講座っていう、パワーポイントとかのスライドの話ですね。資料を作る講座の回が、はい、3位に上がってきてます。これ発表してくださってる方は、ほぼ毎年のようにこのテーマで発表してくださってて、毎年アップデートされつつ共有してくださるっていう、なかなかありがたい勉強会ですね。はい。結構やっぱ総合特典みたいなところでやると、こう多くの広い人に刺さりそうな内容が結構上に上がってきてる印象っていうのはありますね。上半期のランキングがそんな感じで、下半期が最後、上から3つあって、1位が、非卒業公演2023、我々はなぜ BP を卒業したいのかっていうタイトルで、まあ、これは白金工業 FM で内池さんが語ってくださっているので、まあ、そちらも聞いていただければなと思うんですけれども、まあ、ブレインパッドはいなくなってしまうことを卒業って呼びがちなんですけれども、でその時に卒業公演っていう形で、ブレインパッドを振り返って次はこういうことやりますみたいなことを卒業公演をしてくださるんですけれども、まあ、なかなか卒業公演が数回続いた時に、じゃあなんでブレインパッドを卒業しないのかっていうのを語る場がないから、バランスが悪いよねみたいなことを内木さん考えてくださって、みんなでピザ食べながらなぜブレインパッドにで働くのかみたいなのを振り返るっていう企画をしてくださった内容ですね。はい、
面白かったですよね。新卒1年目の人から十何年目の人までいて、
そうですね、なんか新卒1年目の子から順番に発表していって、最後マネージャーの人が若い子たちにこういうふうに働いてほしいから、こういう組織設計にしてみたいな話をしてくださるのは結構熱い伏線回収みたいな展開でしたね。っていうのが1位で、そうですね、2位がブレインパッドのデータサイエンティストが案件を獲得するためにどういう営業をやったかとか、まあ、その営業に携わって得た学びと反省みたいな話で、で3位も結構近い内容なんですけれども、まあ、社内事例から学ぶマーケティングアナリティクスっていう名前で、まあ、実際の案件をどう取ってくるかっていう部分と、実際に案件をどう進めたかっていうのが2位3位に入ってきてる感じで、結構シナジーがある内容ですね。
そうですね、やっぱり みんな生きた事例の話は聞きたいところだと思うので、うん、まあ、そのあたりをこう自分の言葉とか、まあ、あるいはいろんな社内に詰まってる知見を整理したりっていうところでまとめた内容が、まあ、やっぱりこう自分もなんて候補してる内容でもありますし、やっぱりみんなにも刺さる内容なんだなっていう、まあ、納得の順位かなと思います。
そうですね、この3つ目の方はジンさんが実際に企画と発表もしてくださって、
自分がやった内容に関してちょっと納得の順位かなみたいなのを言ってしまったらめちゃくちゃ後悔してしまうので、カットしておいてください。
まあ皆さんのみんなのあれですかね、ブレインパッドのみんなの力が集まった発表だったんで、これは、は
い、今はちょろっと整理したぐらいだったんで、
はい、そういうことにしておきましょう。いや、でも実際なんか我々受託分析で働いてて、やっぱ他の案件の学びとかを自分の案件にどれだけ適用できるかっていうのがクライアントからはもちろん求められてると思いますし、うん、受託分析のメリットが詰まってるいい事例だなって、かつ受動的にも情報を取りに行けるっていうすごいいい事例だなと私は思ってました。
ありがとうございます。はい、 こうやって改めて見返してみても技術的なハードな内容からソフトスキルとかソーシャルスキルみたいな話から、うん、まあ、あるいはイベント系みたいなところなので、すごい幅広く開催されてるのがバランスいいなと。
うん、確かに。
なので、まあ、ある意味それも、なんていうんですかね、ハードルの下げる要因の一つになってくれているのかなという気がするので、まあまあ、ある意味、こう、直接役に立たないものであっても、なんていうんですかね、まあ、やりたかったらどんどんやっていこうぜみたいなノリがすごいいいなというふうに個人的に思っております。
うんうんうん、そうですね。そこまで難しく考えずとも発信していいっていう、結構心理的なハードルは低い状態で勉強会開催されてるのかなと思うので、そういうのも継続の要因の一つな気がしますね。
うん、そうですね。
いやー、このいや個人的にこの勉強会の集計してるときめっちゃ楽しかったっすね。
わかりますよ、うん、
その時はあまり関心なかった分野とかでも改めて見返すといいなみたいな感じで。
わかります。
そうですよね。ドキュメントにすぐアクセスできる仕組みが整ってるの結構ありがたいっすね。てかめっちゃありがたいっすね。
結構なんか、新卒の人とか中途で入ってきた人とかが後から、ああ、なるほど、こんないろいろやってるんだみたいなところを知ってもらう機会としても、ちょうどいいかなと思って企画した部分もあるので、はいはい、割と会社の資産として溜まっているものが勉強会の記録含めてあるので、まあ、そういうのを含めて楽しんでほしいなという。
ですね。ありがとうございます。うん。いや、この企画、なんか自分たちでのもあれなんですけど、めっちゃいい。めっちゃ良かったと思います。まあ、大前提として、発表の時にも言ったんですけど、B2B を開催する人と参加する人とっていうので成り立ってるので、今回は数字で、まあ、ある種順位っていう形でつけてる部分もあるんですけれども、B2B 発表するし、参加するしっていう、それだけですごいいいことだよねっていうのは、結構強調してちゃんと最初に言ってるし、まあ、実際、本当にそう思うんですけれども。ところはありますね。はい。そんな感じで今日は終わりますか。はい、はい、ありがとうございました。